はい、こんにちは。伊庭和孝です。いつも動画をご覧になってくださりありがとうございます。よろしければ動画下の赤いチャンネル登録のボタンを押していただけると嬉しいです。では今回の動画の内容に入ります。今回の動画のテーマはこちらです。燃え尽き症候群について取り上げたいと思います。仕事でも、何にしてもね、燃え尽きてしまったと、やりきってしまったと、そういった状態が来ることがあると思います。もちろんそこから復活していけばいいんですけれども、もう燃え尽きて本当に何もやる気が起きないと、もうそれこそ人生今終わってもいいぐらいなんじゃないかというように、もう燃え尽きてそのままね、動けなくなってしまう。そんな燃え尽き症候群が起きる原因と、克服方法ですね、解決策、これを私がぬいぐるみ心理学の視点から伝えていきたいと思います。で、ちょっとそもそもね、根本的な話をしていきたいと思います。無理して頑張ってると燃え尽きます。無理して頑張ってると燃え尽きる。いや、無理して頑張るからこそいいんじゃないのかと。で、そもそも頑張ってるから燃え尽きるよねっていう話なんですけれども、頑張ることが悪いわけではないです。で、例えば自分がやりたいなって思ったことをやって燃え尽きることはあるでしょう。例えば、甲子園出場を目指していた野球部で一生懸命頑張っていて、最後の大会が終わって甲子園に出れたかもしれないし、出れなかったかもしれない。でもやることはやったと思って、しばらく燃え尽きた状態が続くことはあるでしょう。これは無理して頑張ってるとは言わないわけです。自分が本当に望んでる未来、自分が本当に望んでいる目標に向かって行動しているときは、無理して頑張っているとは言いません。これは仕事の目標とかそういったものもそうですよね。ですが、例えば本当は望んでないのに、例えば会社のね、上司の命令だからとか、自分がやらないといけないからですね。そう、本当は自分は望んでないのに、会社の命令だからとか、あとは、こう、やらないといけないから頑張ってるわけです。そういった時に燃え尽きるという現象が起きやすくなります。ちょっと言葉を変えて伝えてみましょう。自分の本心を置き去りにしてるわけです。そう、自分の本心を置き去りにしてるわけです。本当は、頑張りたいとか思ってないわけです。さっきの野球部の例えで言ったら、本当はサッカー部に入りたかったんですよ。でも友達に誘われて、本当は行きたくないんだけど、渋々野球部に入っちゃった。でもせっかく野球部に入ったんだからと思って、一生懸命練習頑張るわけですよ。はい、で、甲子園を目指して頑張ってたわけです。で、甲子園に行けたとしても行けなかったとしても燃え尽きるわけです。ただこれは自分が望んでやったというよりは、そもそも本当はサッカー部入りたかったんですよ。だから無理して頑張ってたわけです。自分の気持ちを置き去りにして頑張ってたわけです。こうした時ね、もちろん自分の気持ちを置き去りにしても結果は出るかもしれません。ね、仕事だったら成果が上がるかもしれません。ですが、やりきった後に立ち直るのに時間がかかってしまうんですよ。無理して自分をこうね、お尻を叩いてたような状態なんですよ。だからいつも以上にパワーを使ってる、エネルギーを使ってるわけです。だから立ち上がるのに時間がかかってしまう。結果的に燃え尽き症候群になってしまうわけです。裏を返せば、自分がやりたいと思ってやっていたのであれば、燃え尽き症候群にかかることはないんです。一時的に燃え尽きることはあったとしても、すぐに次の目標に向かって行動していくことができるわけです。はい。私はぬいぐるみ心理学において、全ての悩みの根本的な原因は自信のなさであるということをお伝えしています。つまり燃え尽き症候群になってしまう原因も、実は自分の自信のなさなんです。もし自分に自信があれば、例えばね、自分がやりたいと思ったことをやって、そうじゃないものは断ることができるかもしれないわけです。あるいは燃え尽きそうになった時に、自分でセーブできる、ね、仕事量を減らしてみたりとか、ね、自分のエネルギーをセーブしたりできるかもしれません。でも自分に自信が持ててないからこそ、自分の本心を置き去りにして無理して頑張ってしまう。もうそろそろちょっと休みたいなっていう時でも、いや、もう一頑張りだ、もう一頑張りだと言って、背中にね、それこそ鞭を打ち続けてしまうわけです。そうなんです。実は一時的に燃え尽きることは誰でもあると思うんですけど、燃え尽き症候群ですね、長く続いてしまったり、頻繁に燃え尽きてしまうことを繰り返している場合、それは自信のなさが原因なんです。はい。ということで、じゃあ燃え尽き症候群をどう克服していくのか、私の過去のお客様の中にもね、仕事であったりプライベートであったりね、目標を叶えたりとか、あるいはね、仕事を何十年と続けてきたけれども、なんかもうね、モチベーション続かないなとか、そういった燃え尽き症候群を克服する、解決してきたお客様はたくさんいます。で、私がまず最初に伝えたのは、自信のなさに向き合いましょうということです。燃え尽き症候群になってしまう原因が自分の自信のなさ。もうそうなのであれば、自分の自信のなさに正面から向き合っていくことが大切です。 地震のなさとは具体的に何なのかとか、そもそも地震って何なのかとか、より詳しい話は私の無料メール講座でもお伝えしているのですが、じゃあ今回はね、地震のなさに向き合う上で、絶対に外せないね、方法、プロセスを一つ紹介したいと思います。燃え尽き症候群を克服するために、絶対に外せないプロセスがこちらです。主語を自分にして問いかけることです。自分が何をしたいのか、自分がどうしたいのか。先ほどもお伝えしたように、燃え尽き症候群になっている時は無理して頑張ってしまう、あるいは自分の本心を置き去りにしているわけです。つまり主語が自分ではなくて自分以外の誰かなんです。職場の上司、友達、恋人、奥さん、あるいは会社とか、ね、そういった大きな組織かもしれないですね。世間一般の常識とか。そうなんです。主語を自分以外の誰かにしていればいるほど無理して頑張り続けます。余計な力が入ってしまうので、その分燃え尽き症候群になりやすくなります。ですので、主語を自分にして問いかけること、これを意識できれば燃え尽き症候群の状況を脱出していくことができます。